FM フージー Good day, good day.
甲府、甲府、いろいろ
未来ターミナル FM 富士グッデイ。ここからは甲府いろいろ。武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、ついに2021年の今年11月、武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェック。さあ、今週末となりますね。2月28日日曜日、ついに J2 リーグの2021シーズンが開幕します。 J1 昇格を目指すヴァンフォーレ甲府をみんなで応援しようということで、今日は今シーズンへの意気込み、見どころをこの方にお話をお伺いしていきたいと思います。電話がつながっています。キャプテンの荒井良平選手です。どうもおはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、荒井選手とこうやって直接お話しできる機会があるとは思っておりませんでした。
いや僕なんて全然でも対応できます。
いやありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、リスナーの方に荒井良平選手のプロフィールを先に紹介したいと思うので、間違ってないかちょっとチェックしてください。
はい、わかりました。
はい、1990年の11月3日生まれ、埼玉県出身です。ポジションはミッドフィルダー。経歴です。江南南サッカー少年団から上福岡 SC へ、その後大宮アルディージャジュニアユース、そして大宮アルディージャユース、大宮アルディージャ、 FC 岐阜、ギラバン月田九州、そして2013シーズンからヴァンフォーレ甲府へ移籍と聞いておりますが、
はい、間違いないです。
あ、よかったです。
はい、
甲府に来られてからもう在籍年数9年目になるわけですね。
そうですね、今年で9年目ですね。
そうなんですね。2020シーズンからチームキャプテンも務めてらっしゃるということですけども、
はい、
まあ、現在のお話ももちろんお聞きしたいんですが、ちょっと遡ってもいいですか。
はい、
もともと荒井選手は何がきっかけでサッカーを始められたんでしょう。
小学校2年生の時に友達の誘いで始めることになりました。
友達の誘いでっていうか、でも自分がやりたいというよりもお友達ありきって言ったあれですけど、そういうことですか。
そうですね、まあ、父親の影響でボールを蹴ることはあったんですけど、まあ、本格的にやろうって決めたのは友達の誘いでっていう形ですかね。
そうなんですね。よくあの男の子は小さい時にサッカーやるか野球やるかってこう迷ったりすることが あると思うんですけど、そういう意味では荒井選手はなかったんですか。
僕は野球には興味を持たなかったですね。
もう本当にサッカーがもう始めた時からお好きだったということですね。
そうですね、はい。
これまでずっと続けてこられてるわけですけども、途中でもうって思うことなかったんでしょうか。
振り返ってみてもサッカーをやめたいって思ったことは一度もないですね。
やっぱり自分に合っているとか自分が好きだと思っているってことなんでしょうね。
そうなると思います。はい、
そうですか。山梨に来られてもう9年目なわけですよね。もともと甲府に来られた時というのはどんな印象でしたか。
僕実家が埼玉県の富士見野市っていう場所なんですけど、
はい、
山梨のこの雰囲気と僕 の, その実家の雰囲気がそんなに変わらないので、なんか実家にいるようなというか、感覚で初めて来た時も感じたのを覚えてますね。
そうですか。今埼玉県の富士見野市とおっしゃったじゃないですか。
はい、
やはり富士山が見える町なんですか。
一応高いところに行けば見えるぐらい
です。そうなんですね。はい、よくまあ富士見あの町とかってつく場所は富士山が見えるっていう覚えがあったのでちょっと聞いてみました。
はい、
そうですか。ただ山梨に来られて皆さん最初の冬がきついとおっしゃるんですけど、寒くなかったですか。
そうですね、冬もきついなと思いましたけど、夏の暑さっていうのもきついなと思いましたね。
やっぱりそこは埼玉とは違うところですよね。
そこはちょっと、はい、違いましたね。
はい、まあ、そんな中で山梨甲府の好きな場所、好きなところどこでしょう。
富士五湖、まあ、全部行ったことはないですけど、うん、まあ、川口湖、山中湖とかは、うん、散歩とかしてても気持ちいいなと思いますね。
車で行かれるんですよね。
そうですね、はい。
でその周りを歩かれるんですか。
はい、そうですね、散歩してみたりしますね。
ウォーキングではなくて散歩ですか。
はい、ウォーキング、そんななんかしっかり歩くっていうよりも、まあ、犬もいるんで一緒に散歩してって感じですかね。
そうなんですね。結構じゃあプライベートの時間にそういうところに行かれるということなんでしょうかね。
はい、
うんうんうん、まあ、あの新型コロナの影響でなかなかお出かけもままならない昨今だったりするじゃないですか。
はい、
お家で何されてたりするんです。
家では最近は今ね、世間的にも人気ですけど桃太郎電鉄を、はい、すいません
。桃太郎電鉄ってあれ私も過去にやったことがあるんですけど、
はい、
止まらないですよね。
あれ始め出すとなんかいつやめていいのか分からなくてしまって、
あの最近の最新の私知らないんですけど変わらずキングボンビーいるんですか。
はい、あ、はい、もう僕の後をずっとついてきてます。
そうなんですね。
はい、
そっかそっか、一度機会があったら対戦させてください。
あ、いいですね、やってみたいですね。
は
い、
話は変わってしまうんですがサッカーのお話、はい、参りたいと思います。
はい、
J2 リーグ2020シーズンとヴァンフォーレ甲府のね、ちょっと振り返りをしていきたいと思うんですけども、はい、2月でしたよね。2月に開幕したんですが第一節の直後ですか、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、はい、リーグが中断しました。
はい、
で6月に再開したんですけども、はい、まあ、それに伴い特例ルールっていうのが適用されたんですよね。
はい、
この適用ルールっていうのは特例ルールっていうのはどういうものだったんでしょう。
普段その以前のシーズンだと選手交代が3人までのところを、まあ、その時間帯とかはありますけど、
うん、
5人まで交代できる、
はいはい、
っていうところだったり、
はい、
前半後半の間に1回のハーフタイムだったものが前半に1回後半に1回ずつ飲水タイムっていう形で、
うん、
はい、っていうのが設けられたり、
結構細かくいろいろとルールが変わってたんですね。
そうですね、はい、
あの J1 の参入のプレーオフが行われなかったっていうのを私はちょっと知ってたんですけど、それもありましたよね。
はい、そうですね。
昨シーズンちょっと振り返っていただいてもいいですか。
まあ、はい、リーグが、開催されて一節終わった後に、うん、中断期間が自粛期間っていうのが入ってしまって、
うん、
まあ、そこでこう練習もできない中、
うん、
まあ、個人でそれぞれそのやるべきことっていうのをやりながら新たに大会する時を、待ちながらここで積み重ねたものっていうのを、まあ、再開してから出した部分もあると思いますけど、
うん、
やっぱりチームとしての連携の部分っていうのはまたそこから積み上げなきゃいけない部分もあって、
うん、
大会後っていうのは少し難しいところもありましたけど、
お話の途中で質問してもいいですか。はい、やっぱりその中断ということ過去にないじゃないですか、はい、そのリーグが中断っていう、はい、
そうですね、
やっぱりそのそこに向けてみんな頑張ってきたモチベーションっていうのがそこで一回こう、はい、どこに持っていけばいいんだっていう風になると思うんですね。
はい、
そのあたりがどうだったんでしょう。チーム全体もそうですし、やはりキャプテンですからキャプテンの立場としてもやっぱり難しかったと思うんですよね。
はい、そうですね、再開がその正式にいつだっていうのがはっきりせずに過ごす期間が長くて、まあ、その時期っていうのはその2週間ごとぐらいにこうまだ延期まだ延期っていう形でなってたので、
うん、
まあ、なかなかその気分気持ちの部分でどこに持っていくっていうのは難しいところが選手全員にはあったと思いますし、
うん、
まあ、そこをなんだろうな、こうまとめるというか、
うん、
そのチームの意識を落とさないための声かけだったりっていうのは、うん、少し意識してやった部分かなと思いますね。
新井選手ご自身がやっぱりキャプテンとして他の選手の皆さんに声をかけたっていう、
はい、
ことですね。そういう時って個人的に声掛けされるんですか、それともチーム全体にみんなに向かってお話しされるんですか。
あ、全体というよりもその個人的にこうなんだろうな、気持ちが乗ってないとか、うん、なんかまだ余裕があるみたいな選手に少しこう意識を持たせたり、
ま
あ、そういうところを見て感じ取ってもらえればいいかなっていうところで人前で話したりっていうことも意識はしてましたね。
そうですか、そうですか。今シーズンに向けて、まあ、今シーズンのチームの様子というのはどうなんでしょう。
今シーズンすごく明るい選手が多く入ってきて、
うん、
チームの雰囲気もまた以前よりも明るくなっているなっていう印象ですね。
さっきちょっとあの新しく入ってきた人のラインナップ見てたんですけど、たくさん入ってこられましたよね、
はい、そうですね、大卒の選手も多く入ってきましたし、うん、まあ、経験ある選手もこう他チームで、成績を残したり、うん、経験を積んできた選手が多く入ってきたので、うん、すごく心強いなと思いますね。
そうですか。なお一層明るくなったって感じですね。
はい、
うんうん、あの今シーズンのチームの見どころ、注目ポイントも教えてください。
2年前のシーズン、得点数が、60点ちょっと取れて、
はい、
昨シーズンが50点台にちょっと落ちてしまったところがあるんで、今シーズンはその得点数っていうのを、2年前以上に取れるように、
うん、
全員が攻撃的なところっていうのを意識してるので、
はい、
そこは、皆さんに見てもらいたいとこかなと思います。あとはチームがその一体感、その明るさっていうところは、うん、皆さんにも届くように、まあそのなかなか難しい、見るのが難しい状態ではありますけど、スタジアムに来ていただくこともそうですし、
うん、
チームの YouTube チャンネルっていうのもあるんで、そういうところで、チームの様子っていうのも確認していただけるとより伝わるかなと思います。
実は今日新井選手とお話しする前に、
はい、
新井選手のツイッター見てたんですよ、
はい、
これ載ってるの、この YouTube チャンネル、これですか。あのツイッターでいろいろとフォローされたり、
はい、
リツイートされてるものがそうなのかしら。これとはまた違うんですかね、 YouTube。
YouTube のチャンネルもあるとは思います、はい、
あると思います。
知ってると思います。
はい、そのあたりもね、リスナーの方もツイート、ツイッター使ってる人多いので、
はい、
新井涼平選手のこちらのツイートもご覧になってください。
はい、見ていただけると助かります。
はい、今シーズンの目標というところで、まあ、点数を決めていきたいということもさっきちょこっと聞きましたけども、
はい、
個人として、
はい、
新井選手としてはこのような目標を持ってるっていうのは何かありますでしょうか。
僕個人としては、
はい、
出場した試合では負けない
お
っていうことには意識を持ってやりたいなと思ってます。
自分が出場する限りは絶対負けたくない、
はい、
負けないですね、
はい
はい、初戦迫ってますよね。
そうですね、もう今週末になりますね。
日曜日です、28日、はい、戦う相手はジェフユナイテッド千葉で、
はい、
千葉にある福田電車アリーナで試合を行われます、
はい、
でホームでの初戦というのが3月です。3月14日日曜日、栃木 SC と戦うということですけども、
はい、
初戦千葉に行くことになりますが、どうでしょうか。またホームとはね、やっぱり戦い方が違うと思いますが、これまで数々経験されている中でここは気をつけていきたいというところがありましたら、
はい、まあ、そのホームのチームっていうのは開幕戦やっぱりこうアグレッシブに、絶対勝つために、
うん、
戦いに来ると思うので、それを受けることなく、僕らもひるむことなく戦いに挑まなきゃいけないなっていう気持ちでいますね。
で楽しみなのがホームでの初戦だと思いますが、3月となりますけども、
はいはい、
観客の方がね、
そうですね、まだ制限があって、50% 以下、うん、収容率の 50% 以下しか入れない状況だとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、その多くの方に来ていただけると僕らも力になるなと思います。
わかりました。もう本当に山梨に住む人たちはみんな応援していると思いますので、
はい、
新井選手から番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、リーグ戦、開幕、まず2節ともアウェーになってしまいますが、千葉、大宮と 2試合とも勝って、ホーム栃木戦で皆さんの前で、僕らのサッカーっていうのを見てもらえるように戦ってきますので、応援よろしくお願いします。
はい、ヴァンフォーレ甲府についてのお問い合わせ先は株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ、電話番号をお伝えします。055-254-6867 055-254-6867 までお願いします。試合日程などはヴァンフォーレ甲府の公式ホームページをご覧になってください。ということで甲府いろいろ、今日は今週末2月28日日曜日、ついに J2 リーグの2021シーズンが開幕ということで、キャプテンの新井亮平選手に今シーズンへの意気込み、見どころをお話ししていただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。